ナス管理研究所所長の井戸です。昨日は車の話、ちょっと実用的な話したんで、今日は真逆のみんな大好きグッドバイブスの話しましょうか。このポッドキャストが途絶える前に、なんかゴールドを決めて、それをブレイクダウンしてなんかやるんじゃなくて、その時その瞬間に自分がやりたいと思ったことをやればいいっていう話をしてました。で、それでテスト勉強してたんですけど、壁にぶち当たりまして、その壁っていうのが、そのテスト勉強は基本的に暗記だったんですよね、今回は。で、暗記する対象がこれ絶対暗記しなくてもいいだろうというようなものだった場合、それ自分今やりたくないんですよ具体的にはこの ISO とか、その JIS とか その番号あるじゃないですか、あれ覚えるやつね。いや、そんなんだって別に覚える必要なくないですか。今ネット全盛期の時代、ググったら出てくるって思って。でも一応テスト勉強として覚えなきゃいけないでしょ。で、まあ、実際出たんですよ、その番号を選ばせる問題出たからね、テスト時に。まあ良かったなと思うんですけど、勉強してて。でもそれやりたくないじゃないですか。あ、でここちょっとまずいなと思って、どう解決しようかなと思って、まあ自分で考えてもらっちゃあかないから、グラゾノさんに相談したんですよね、グッドバイブスのコミュニティでね。で、そしたらグラゾノさんの回答が、自分が興味がないということ自体意味付けである、意味付けであるから、その意味付けを手放すことも可能であるし、意味付けを手放したら興味がないということはなくなるから、そのまあ普通にやる気が出ないとか、やりたくないとかいう気持ちもなくなるっていう。わかります？いや、確かにそうじゃないですかね。いや、でもまあ皆さんお気づきの通り、いや、そういう解釈をするのであれば、私のこの感情、全ての感情自体が意味付けであるから、全くその何の、なんつうの、それこそは全部分解しちゃってますよね。全ての私が感じる気持ちとか、まあ、嬉しい、喜怒哀楽、全てが意味付けであるから意味はなくなるっていう話になりますよね、これ。そうきたかと思って、それこそ、いや、でも実際そう、それは間違っちゃないですよね。いや、だからね、グッドバイブスっていうのは究極のプラグマティズムだと思うんですよ。それで自分が障害だと思うことに関してはそういう考え方を当てはめるわけですよ。で、ハッピーだったらそのままハッピーを享受するんですよ。で、非常に都合がいいと思うんですよ、私は。で、その都合の良さ、この曖昧さこそが鍵だと思うんですよね。普通のね、タスク管理とか、まあタスク管理かな、ライフハッカーはこの際関係ないな。タスク管理だとやっぱルールベースなんですよね、基準があると。で、その基準に対してどうかっていう考えですよね。で、グッドバイブスはそうじゃない、目的がある、報酬があるわけですよ、幸せという。その報酬を強化するためにはどうすればいいかという。で、これはもうまさに AI の話と一緒ですよね。ルールベース、そのレベル1の、もう忘れちったわレベル1のまあ段階、そのコンピューターの段階があって、レベル1はルールベースだけど、レベル3以上はまあ AI と呼ばれるものであって、そこには強化学習なども含まれると。で、強化学習っていうのは、その報酬が最大化するようにまあ自分で行動を選択していくわけですね。で、それがまさにグッドバイブスだなと思いました。普通の考えだとルールベースでいくわけですよ。で、ドリームキラーとか言って、そのルールベースで厳密に場合分けしていくことによって、
幸せになれるのかって話ですね。だからこの方法はルールベースで場合分けしていくっていう方法はあくまで目標達成のための方法論なのかなというふうには思いますよね。だからこれやっぱりビジネスからビジネスの方法ですよね。仕事のやり方で、それをなんか夢という夢ってまあ個人のあるじゃないですか、プライベートの話ですよね。そのプライベートに当てはめて本当に幸せなのかって話ですね。前も話しましたけど、その幸せって何かって話ですよ。前話したあの JAF かな、 JAF の、機関誌っていうんですか、定期的に送られてくる読み物の中でそのコラムがあって、幸せってなんだろうっていう、まあ、コラムがね、いろんな書き手が毎回変わるコラムなんですけど、だそこでそのプロジェクト達成するということに関しては達成感はあると、でもそれで幸せだなという感じるのだろうか、果たしてみたいな話があったんですよね。で、夢ってまあプロジェクトじゃないですか。じゃあそのそれを達成するということは果たして本当に幸せなんだろうかという話ですね。で、まあ、仮にねそれが幸せだったとしても、そうするとそのプロジェクト達成までは幸せじゃないってことになりますよね。つまり私がこの生きているこの人生という中でスポットでしか幸せは訪れないっていう世界観になりますよね。それでコスパ悪くねえかって話ですよ。で、黒園さんがすごいいいこと言ってて、このねテスト勉強の時に、このテスト勉強で手が止まるのはそれをやらなければいけない環境に置かれている自分、もうそれをやる以外選択肢はないと、まあ実際にはまあ思い込んでるだけなんですけど、まあそこら辺は丸めて、そういう環境にいる自分とそれをやることにその意味を感じない、無意味だと思っている自分のギャップによって手が止まるという現象が生じるっていうことを言ってるんですよね。言ってたんですよ。で、それを解消するにはそのギャップを解消すればいいっていう話ですよ。で、まあ普通はというかね、ちょっと前流行ったのはやりたくないことはやらないということですね。つまり自分がそれをやらなければいけない状況にあるということから脱せよっていう考え方ですね。それは環境を変えるとか、自分の強みを発揮するとか、そういう話ですね。自己分析とかしてね。で、まあそれはそれであるとして、で、もう一個は、これは自分にとって意味がないという意味付けをやめるっていう、まあこれはグッドバイブス的な哲学的な考え方ですね。で、私はもうコスパ中でしかないんで、どっちの方がコスパがいいかっていうことですよ、判断軸としては。で、これはさっきのそのルールベースの話と一緒で、前者だと自分の強みを発揮するとか環境を変えるっていうことをやると、その環境が変わるまでは幸せじゃない、自分の強みが発揮されるまでは幸せじゃないっていう状態になりますよね。つまり人生時間の中で幸せである時間が減少するわけですよ。それもったいないんじゃないかって話ですね。で、確かにだ、そう考えるとあのプラゾノさんがその幸せフェチであると自分はと言ってましたけど、幸せという観点だけから考えたら、今やっていることを無意味だというふうに感じることをやめるという方がコスパがいいんですよね。そう。で、うん、そうやな。そうそうそうそう。何を持ってたら幸せかって話だよ。ただ、倉澤さんは平安であることが幸せだってこと言ってるんですよ。その、アドレナリンがめちゃくちゃ ドクドク流れている状態を幸せと定義する人もまあいるとは思いますよ。クラスロンさんの定義は平安であるということが幸せであり、その状態であれば最高のパフォーマンスを発揮できるというのが定義なんで、その定義にのっとると意味付けを手放すという方法がベストということなんですよね。そしたらもう生きてる間中ずっと幸せみたいな状態になるわけですよ。で、その観点からも納得いくし、まあ、別の観点で、クランボルスの理論あるじゃないですか。偶発的キャリア形成論だっけ。偶発理論ですね。で、それって、まあ、人とのつながりとか、その機会とか、によって、まあ、流動的にキャリアっていうのは決まっていくって話ですね。で、その観点から見たときも、今やっていることに対して無意味だって思いながらやっている人間と意味付けを手放して、まあ、最高のパフォーマンスを発揮してっていう話になりますね。グッドバイブスに乗っとると、平安である状態が最高のパフォーマンスを発揮できる状態だからね。でその状態で何かをやっている人間、その前者を A、 後者を B と見たときに、他の人、他者から見てその A の人とつながりを持ちたいと思うか、 B の人とつながりを持ちたいと思うか、どっちかって言ったらまあ B ですよね、どう考えたって。でそうするとキャリア形成にもおそらくいい影響を与えるのは A ではなくて B だと思うんですよ。その自己分析して強みを発揮してそのような環境を探しているという人間よりも、まあ、目の前のこと、まあ、目の前のことというか、これ言い換えたら全てのことに対してその人が持ちる最高のパフォーマンスを発揮し続けている人間の方がいいですよね。その他の人から見て、あ、じゃあちょっと例えばね、その人が社長さんとかだったら、ちょっとうちの仕事手伝ってみないとかいう話に発展しますよね。でそう考えると やっぱりなんだろうか、まあクラゾノさんのグッドバイブス理論の観点からだけではなく、そのキャリア形成の観点から見ても意味付けを手放して最高のパフォーマンスを発揮し続けるに、まあ、いや、違う、これは自分がやりたい仕事じゃないとか、自分の強みは発揮できないとか、いうことを考えずに、まあ、黙々とやる方がいいんでしょうねっていうことをちょっと思ったっていう話ですね。はい。では次の収録で。